3、食べ遊び。まあ、1、2歳の頃にね、よく見られるのが食べ遊びです。ご飯を手で潰したり、丸めて遊んだり、フォーク、スプーンで音を立てて遊んだり、あとは、まあ、ご飯を、投げて遊んだりしてしまう子もね、います。ご飯を投げたりする場合は、遊び要素が強い。まあ、ただですね、ご飯を投げたりするということは、良くないことと分かっていて、やってる子もね、います。まあ、このような場合は遊びの要素が強いので、きちんといけないことだと伝えていくことが大切になります。まあ、注意をしても何度でもね、やるようでしたら、ごちそうさまねと言って、ご飯をね、片付けてしまっても大丈夫です。環境は集中するために大切。子供がご飯を食べるときに近くにおもちゃや絵本が転がっていたりだとか、さっきまで遊んでいたブロックがね、置いてあったりしませんか？まあ、何かに集中する上で環境というのはね、とても大切になります。まあ、近くに遊びたくなるようなおもちゃや絵本、ブロックなどが落ちていれば、もちろん子供は遊びたくなってしまいますし、ご飯にね、集中できなくなってしまいます。まあ、しかし、ご飯を食べるときはご飯を食べる、遊ぶときは遊ぶといったね、けじめをつけることは子供にとっても大切です。なので、ご飯の部屋と遊ぶ部屋の仕切りのドアを閉めたりだとか、子供がご飯に集中できるような環境を作ってあげるということもね、大切になります。フォークやスプーンは使い方を教えてあげる。スプーンやフォークなどで遊んでしまう子というのは、まだそれが物を食べる道具だと、ね、いうことが認識できていない場合があります。まあ、認識できていなければ、子供はおもちゃだと思ってしまうので遊び始めてしまいます。なので、これはこのように使うんだよ、とね、大人が見本を見せたりだとか、一緒にね、口に、運んだりして、それがどのようなものか、ということを根気よく伝えてあげるということも大切になります。食事の時間は20分から30分くらいがベスト。まあ、基本的に子供の集中力は20分から30分ほどしか続きません。まあ、離乳食を食べている赤ちゃんであればせいぜい10分程度です。まあ、集中力が切れてしまえばもちろん遊び始めてしまう子供もね、います。まあ、時間を長く取れば取っただけご飯をたくさん食べてくれるわけではね、ありません。まあ、それよりかダラダラと食事の時間を取っていると子供は食事に飽きてしまってより遊んでしまいます。きちんとご飯の時間を決めて、スピードが遅くなってきたり、食べなくなってきたら、もうごちそうさまねと言って、片付けるようにしてください。無理に食べさせない。まあ、子供がご飯を食べない時というのは、飽きてしまったことの他に、もうお腹がいっぱい嫌いなものがある。これらのことがね、考えられます。まあ、そんな時に無理に口に運んで食べさせようとしてもお腹がいっぱいな時であれば食べられませんし、嫌いなものであれば無理にあげることで子供は食べることが嫌いになってしまいます。まあ、そうなるとまた食べられるようにするまでがね、大変なので、まあ、無理に食べさせることはね、やめてあげてください。3、偏食。よくね、偏食をする子供たちもいるんですけれども、まあ、これは好きだけど、これはいらないとか、まあ、こんなね、我が子に対して好きなものだけを食べさせている大人と、逆に無理やり食べさせている大人。まあ、これはね、どちらがいいのか、ということなんですけど、実はね、これはどちらもよくありません。というのは、大人になっても好き嫌いをしている人もね、時々見かけますよね。まあ、あれは小さい頃に好きなものを食べなくていいよと言われて育った人、また親がその食べ物が嫌い、苦手で食べさせられずに育って食べず嫌いになってしまった人です。まあ、大人になれば自然と食べられるようになると思っている人もいるんですけれども、そうではありません。大人の都合で食材を選ばない。まあ、嫌いで食べなかった場合、自分の栄養がね、偏るだけであればいいのですが、子供にもね、大きな影響を与えてしまいます。まあ、自分が嫌いなことによってそのものを買わなくなってしまったり、その食材を使わずに調理をしたり、 まあ、そうすればもちろん子供はそのものを食べることなく、味を知ることなく成長していきます。まあ、その場合、栄養が取れないだけでなく、子供は食べたことのない食材を食べることに抵抗を抱いて、食べず嫌いになってしまうこともあります。まあ、そうすれば、子供の子供、さらにその子供と永遠に、まあ、食べず嫌いが続いていってしまう場合があります。少量でも一口は食べさせてみる。私の幼稚園教諭時代にしていたおすすめの方法としては、どれだけ小さい一口でも一口食べてみるということです。まあ、これはなぜかというとですね、見た目で判断して美味しそうじゃないから食べないという子もね、いるからです。まあ、でもですね、実際に食べてみたら美味しいと言って、その後普通に食べられるようになったという子もね、私が受け持った子たちの中でも半数以上はいました。まあ、なので、どんなものでも、とりあえず一度食べてみるということがね、大切です。それで食べられなかった場合は出してしまっても大丈夫です。でもこれで食べられれば大きなね、自信にもつながります。大人が美味しそうに食べているところを見せる。大人が美味しそうに食べてみたりだとか、あと兄弟や友達がね、美味しそうに、食べている姿を見ると、美味しそうだな、美味しそうだから食べてみようかなと、まあ、食べてみようとする気持ちがね、出てくる子も多いです。まあ、実際私が受け持っていた子でも、一人では食べようとしなかったんですけれども、まあ、周りの子供たちは私が美味しいとか、美味しいねっていう感じで、言って食べてたら、普段ね、食べないものでもすんなり食べることができていた子もね、いました。まあ、これは人数が多ければ多いほどより子供はその雰囲気に釣られます。まあ、大人が美味しくないと言って食べたりだとか、美味しくなさそうなね、表情をしてしまうと、子供も美味しくないものだと思って見てしまいます。まあ、特にね、嫌いなものでしたらなおさらそうです。まあ、そうすると子供は食べようとしなくなってしまうので、それはね、絶対に NG です。なので、まずはね、大人が美味しそうに食べるということは大前提です。調理法で見た目を変える。まあ、そのような場合はですね、調理法や見た目を変えてあげるということがおすすめです。まあ、この間ね、テレビでやっていたんですけれども、普段人参がすごく嫌いで一切食べない子が、スティック状にして揚げて、まあ、ポテトみたいにしてね、出しただけで、何個でも美味しいと言ってね、食べていました。やっぱり子供というのは見た目で判断してしまう子が多いので、人参を嫌いな子というのは、見た目で人参と分かったらね、もう食べないですね。なので、まあ、潰したり、細かく刻んであげるなどのようにね、調理法を変えることで、まあ、見た目や味、感触をごまかすこともね、おすすめです。食べられた時には、たくさん褒める。まあ、食べず嫌いのものでも、まあ、実際に食べてみたら食べられたという場合であればね、たくさん褒めてあげるようにしてください。まあ、子供にとってお父さんお母さんから褒めてもらえることは最高の喜び、ご褒美なんですね。そして子供は褒められることで自信につながっていきます。またお父さんお母さんに褒めてもらいたいという気持ちから、自ら進んで食べられるようになることもね、少なくありません。どんなに小さな一口だったとしても、食べられたことには変わりありません。まあ、一口でも頑張って食べられた時には、これでもかというくらいにたくさん褒めてあげるようにしてください。無理に食べさせることは絶対に NG。まあ、もし一口食べて戻してしまったり、一口食べてもね、食べられそうになければ、それは無理に食べさせる必要はありません。無理に食べさせてしまうと、その食べ物が嫌いになるというよりも、食べること自体が嫌いになってしまう場合があるからです。まあ、それはね、絶対によくありません。大人になれば、自然と食べられるようになるものもね、あります。また少しくらい食べられないものがあっても死ぬようなことはね、ありません。まあ、代わりに他の食材で栄養を取っていくこともできますので、そこまでね、好き嫌いなしに食べさせることに執着しなくても大丈夫です。3、言葉。1、話さない。 大体言葉は1歳頃から。全然言葉を話すようにならなかったり、話していても話している言葉が全くわからなかったり、このような子供もね、います。言葉というのは大体1歳頃から、あーうーといったね、喃語を話したり、1歳頃になると、一語文を話したりするようになるんですけれども、これはあくまで目安です。個人差もありますし、育つ環境などもあるので、そこまでに気にする必要はありません。育つ環境も大きく関係する。大人の話した言葉を聞いて子供はね、脳に溜めて、それを言葉にしていきますが、その、親が、口数が少なかったり、あまり話しかけてこなかった、など、このようなね、家庭で育ったことというのは、子供は言葉が習得できず、口数が少なかったり、言葉が遅くなってしまう場合があります。育つ環境というのは言葉の発達にもね、大きく関係してきます。子供の性格。明るくて誰にでもね、積極的に話しかける人と、なかなか、自分からは話さない人は大人でもいますよね。それは性格の一つでもあります。得意なこと、不得意なことは子供によっても違う。またですね、絵を描くことが得意な子、字を書くことが得意な子、縄跳びが得意な子など、その子によっても得意なことは違いますよね。それと同じで、やっぱり喋るということが得意な子もいれば苦手な子もいますので、これは話さないイコール、発達が遅れているという断定はできません。もしね、気になるようでしたら、早めに病院や専門機関をね、受診してみるのもいいかなと思います。ただね、あまり早いうちから心配する必要はないかなと思います。話さないというのは、子供の性格の問題だったり、得意なことや不得意なことなどもあるので、なんで話さないのとか、話しなさいなどね、話すことを無理に強制してしまうことは、絶対にやめてあげてください。このような言葉を言ってしまうと、子供は自分は話せないんだと自覚してしまいます。そうすると子供は話さなきゃと、プレッシャーに感じてしまって、より話せなくなってしまいます。話すことが得意でなくても、きちんと周りの人とコミュニケーションが取れれば十分です。大人が焦ったり心配しすぎることで子供を追い詰めたりしてしまわないようにしましょう。耳に異常がある場合も、あとは稀なんですけれども、耳が聞こえなくて、言葉を話せないという場合があります。このような場合はですね、こちらの言ったことに対して反応したり理解ができているかどうかで判断することができます。名前を呼んだり話しかけても反応が悪かったり、また言ってる意味を理解できない場合は、もしかしたら耳が聞こえていない場合があります。もし気になるようでしたら、早めに医療機関への受診をお勧めします。早く見つかればその分早めに治療することができるので、将来出る影響がそこまで大きくならずに済むかもしれません。言葉に反応したり、絵本を使うのも効果的。言葉が遅いことに対して不安を持たれている方は、出た言葉に対して反応したりしていくことで、子供の言葉を少しずつ引き出していくことができます。また絵本というのは想像力を育むだけでなく、絵本で出てきた言葉というのは脳に溜められて、いずれそれが言葉として出てきます。なので、たくさん本を読んであげることで、子供が覚える言葉の数もそれだけ増えるということになります。このように絵本はですね、言葉の発達を促すことができます。なので、たくさん、絵本の読み聞かせをしてあげるということはね、とてもおすすめです。好きなキャラクターや物のカードを使う。あとは、その好きなキャラクターや好きな食べ物、乗り物など、子供の興味のあるものの文字を紙に書いたり、そのものの名前の文字が書いてあるカードを見せます。〇〇はこうやって書くんだよと伝えて、その文字を子供と一緒に読みます。子供は、自分の好きなものや興味のあるものを 興味のあることだと楽しんでやってくれるので、まずはね、子供の興味のあるものから、言葉に興味を持たせていくようにするのがいいかなと思います。